Okay, let's say our key verse and then we'll get into the, pray and get into the word.
鍵となるメッセージの鍵となる聖書の箇所を読んで、そしてお祈りしてメッセージに入りましょう。
Okay, let's say it together.
一緒にこの聖書の箇所を読んでください。
せーの。For just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
一緒に読みましょう。日本語で読みます。はい。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。アーメン。
Amen. Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, I pray that your Holy Spirit would speak to each one of us today.
今祈りましょう。どうぞ聖霊様が私たちそれぞれに語りかけてください。
That your ways and your thoughts are higher than ours, but you can plant them in our hearts today, Lord.
そしてあなたの道は私たちの道よりも高く、思いは高いものでありますよ。どうぞあなたの御言葉が私たちの心に植わってきますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So we're talking about the life of Gideon.
メッセージの中でギデオンという人の人生を語っています。
Talking about faith in the face of impossible odds.
そして、不可能な状況をものともしない信仰ということを語っています。
And last week we talked about how not don't try to defend yourself when you are following God.
そして先週お話ししました。私たちが神様に従って生きているときに自分を弁護したりとか弁論したりしないでくださいと。
But just keep your confidence in God.
神様に確信を置いて。
And let him protect you, let him defend you.
そして神様が私たちを守り弁護してくださるようにとしなさいということをお話ししました。
All through history, the Israelites' victory came through the power of God, not their own abilities and strength.
そして、歴史を通して、イスラエルが手に入れた勝利というのは自分たちの能力とか力ではなく神様の力でやってきました。
God was not worried about numbers, but he was wanted to see their hearts to follow him.
そして神様は数に目を向けていらっしゃらない。神様が目を向けていらっしゃるのは人の心を神様に従おうとする心です。
And I believe that God has provided provided divine interventions for each one of you as well as us as a church.
そして、神様は私たち一人一人にの人生に、入り介入し素晴らしい働きをしていらっしゃいます。そして教会全体にも同じことをしていらっしゃいます。
Divine interventions that will transform our lives, transform our families.
それは神様が働き介入して、そして私たちの人生が変わり変革していく。そして 教会もですね、教会をも変えてくださっている。
The good news is Gideon's 300 men did just that. They trusted God.
そして素晴らしい知らせというのは、ギデオンと300人の戦士たちは神様に信頼した。
They trusted God and they followed their leader.
そして神様に信頼して自分たちの上に立つリーダーに指導者に従っていった。
And let's get into the word now. Judges 7, verse 17 and 18.
聖書の箇所を見てみましょう。詩記の7章の17節から18節。
And this is what Gideon tells his men, his 300 men, as they begin to face the enemy.
敵に直面していくときにギデオンという人が自分の軍隊にこのことを言いました。ギデオンはこのように言いました。私を見てあなた方も同じようにしなければならない。
As soon as I and those with me blow the ram's horns, blow your horns too, all around the entire camp, and shout for the Lord and for Gideon.
私と私と一緒にいる者が皆角笛を吹いたなら、あなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。
We've been taking the story little by little.
このお話を少しずつ見ていますが、というのはこのお話の中から私たちの人生で生かすことができるレッスンがたくさん書いてあるからです。そしてこの短い箇所からも私たちは人生に生かすことができるレッスンを見ることができます。
ギデオン said, "Keep your eyes on me when I come to the edge of the camp."Do just as I do.
ギデオンはこう言いました。私を見て、あなた方も同じようにしなければならない。私が陣営の端に着いたら、私がするように、あなた方もそうしなければならない。
Where are your eyes looking?
皆さんの目はどこを見ていますか？
Are your eyes looking to Jesus and looking towards your leaders?
皆さんの目はイエス様に向けて、います。目は向けられていますか？リーダーに目を向けていますか？
Are they looking at this new teaching and that new teaching and this new church and that new church?
それとも あっちの新しい教え、こっちの新しい教え、あっちの新しい教会、こっちの新しい教会、そのような目に目を向けているでしょうか？
How was Gideon and 300 men able to defeat an enemy of over 100,000 men?
10万人以上の敵をどのようにギデオンと300人の兵士たちは勝利を彼ら敵に対して勝利を得ることがどのようにして勝利を得ることができたのでしょう。
Because they kept their eyes on Gideon and they did just as he did.
それは軍全体がギデオンに目を向けて、ギデオンがしたことを習ってやっていったからです。
See, unity brings victory and success.
それがわかるの、そこからこれが言えますね。一致が勝利と成功をもたらす。
See, that's what Paul told the Corinthian church in the New Testament.
同じことをパウロという人が新約聖書の時代の教会に言っています。
The Corinthian church had a lot of problems.
コリントという教会に言っていますけれども、その教会にはたくさん問題があって、
a lot of misunderstandings about the word of God.
そして神様の御言葉をも間違って解釈していました。
A lot of different offenses within the church.
そして教会の中でいろんなつまずきが傷つけ合いがありました。
But what did Paul tell the church.
そのような教会にパウロは何と言ったでしょう。
In 1 Corinthians 11:1,
それは第一コリント人への手紙の11章の一節。
He said, "Pattern yourselves after me. Follow my example as I imitate and follow Christ the Messiah."
私がキリストメシアの模範に習い従っているようにあなた方も私の模範に習ってください。
Follow me, imitate me as I follow Christ. That's what he told his disciples, his church.
パウロがその教会にこのように言いました。私がキリストに従っているという模範にあなた方も習ってください。
That actually puts a lot of pressure on me and upon your leaders.
それを考えるときに、私にまた教会の中のリーダーに大きなプレッシャーが来るんですが。
Because if you're doing what Paul tells you to do, I better be doing what I'm supposed to be doing too. I better be making sure that my life is following Jesus.
パウロがキリストに従ってそして教会に私の模範に習ってくださいと言ったのだったら私もそうですね。私も神様の前で模範になるような人生を生きなければいけないという気持ちになります。
ギデオン knew that in order to defeat the enemy they had to follow God but work in unity.
ですからギデオンの軍隊は敵を打ち破るために神様に従わなければいけない。そして自分たちが一致を持って戦わなければいけないということが分かりました。
Just like Paul knew that if the church was going to grow and be able to reach out to others,
そして、パウロにも同じことが言えますね。パウロもこのことが分かっていました。もし教会が世に手を差し伸べて福音を述べ伝えていこうと思うならば、
that they were going to have to imitate their leader.
教会は 教会は自分の上に立つリーダーをの模範に見習って、そして一致して、進んでいかなければいけない。
一緒
に教会が一致して共にイエス・キリストに従っていかなければいけないということが分かっていました。
Jesus said in John 8:12,
イエス様がヨハネの福音書の8章の12節でこう言っています。
イエス様が人々に一度言って、私は光の世界の光です。もしあなたが私に従って歩むことはありません。なぜなら、あなたは光の世界の光です。
イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。
Following Jesus means that you're working with your leaders and working together to accomplish what God has called us.
イエス・キリストに従っていくということは、その霊的リーダーとに従い、そして霊的家族として共に協力して一致して神様の働きを御心を行うということです。
And the promise is if you keep your eyes on Jesus, you won't walk in darkness.
そして約束は、もし私たちがイエス・キリストに目を向けていくならば、闇の中を歩むことはないということ。
I remember doing a very stupid thing as a child.
私は子供の時に本当に馬鹿げたことをしてしまいました。
We had a...We lived in the countryside.
私はですね、田舎出身です。
So when we were very, very little, we had a fenced-in area where we could play inside, and my mom wouldn't have to worry about us running out into the road and getting hit by a car.
庭にですね、親がですね、柵のようなフェンスのようなものを作って、私たち子供がですね、その中で、いつも外で遊ぶようにとしていました。柵があるので、そこから柵があるおかげで道に飛び出して車に跳ねられるということがない、その、まあ、守りのためですね。
But when we were a little bit older, we played this game where we would say, who can run around the outside of the fence the fastest with their eyes closed?
そしてですね、もうちょっと大きくなった時に、兄弟同士ですね、そのフェンスの周りを目をつぶりながら、誰が一番早く走れるかという競争のようなゲームをしちゃったんですね。
We only played that game one time.
で、実はそれ1回だけしかやらなかったんですが、
Do you know why?
なぜ1回しかやらなかったか分かります?
Because on the outside of the fence on one side, there was a tree.
というのは、そのフェンスの一角にですね、木が立っていたんですね。
And so we're running with our eyes closed, trying to run around, and suddenly, poof!
そして、目をつぶってその柵の周りを走っていますから、突然その木にバーンって。
I ran right into the tree, and I'm laying on the ground like, what happened to me?
目をつぶって柵の周りを回って、木にぶつかったので、もうそこで倒れちゃったんですね。
It's what we call young and dumb.
だから、バカな若者と言いますね。
What happens when you run around in darkness?
ではもし私たちが暗闇の中を走っちゃったら何が起こるでしょう?
Confusion happens.
混乱が起きます。
Bad things happen.
悪いことも起こるでしょう。
We need to walk in His light. We need to walk with His Holy Spirit lighting our way.
ですから私たちはイエス様の光の中を歩まなければいけません。聖霊様に光を照らしていただいて、その光の中を歩みましょう。
Now, I don't encourage you to follow your leaders blindly.
もちろんですね、盲目で、目をつぶって自分のリーダーに従いなさいとは言っていません。
What I'm teaching here, you should be looking up at home and making sure that it's the word of God.
そして私がこのメッセージとして語っている言葉が、本当に神様の聖書にかなっている言葉であるかということを家に帰ってこう調べてください。
If you don't understand,Something that we're doing in church.
そしてまた教会の中でいろんなことが起こっていますけれども、それがよく理解できないとかよくわからない。
Don't be afraid to come and ask.
だからどうしてこういうことをしているのかな、なんでこんなことが起こっているのかなって、そういう疑問とかわからないことがあったら恐れないで聞きに来てください、リーダーのところに。
It's good to understand. Don't be afraid and don't put your pastor on such a pedestal that you can't talk to him.
ですね。わからないことは聞いてください。わからないことはした方がいいので質問してください。なんか牧師がもう高いところにいて、もう質問もできない、手に届かないところにいるみたいな、そういうような地位に上げないでください。
Because when we walk in the light and we walk in unity, we are creating opportunities for God to bring great divine interventions.
というのは私たちが光の中を歩み、そして一致して歩むときに神様が素晴らしく働き、神様が介入して素晴らしい働きをなしてくださいます。
It's just like those of you who have families. If mother and father are not in unity, what happens to the family?
例えば家族でも同じことが言えますね。お父さんとお母さんが一致していなかったら、その家族にはどのようなことが起こってしまうでしょう。
You can't walk together as a family if you're not in unity.
一致がないと家族として共に歩むことは無理でしょう。
It's the same with spiritual family. We have to be walking, following Jesus together, walking in the light.
そして霊的家族にも同じことが言えますね。一致して光の中を歩んでいく、イエス様に従っていく。
Psalms 133 tells us that how wonderful, how beautiful when brothers and sisters get along.It's like costly anointing oil flowing down head and beard, flowing down Aaron's beard, flowing down the collar of his priestly robes.
詩編の133編の1節から3節はこう言っています。兄弟姉妹が一つになって仲良く暮らす様子はなんと楽しげで素晴らしいことでしょう。それは頭に注がれた香り高い油のようです。かつてアロンに注がれた油はひげに流れ落ち、服の襟にまで滴ったではありませんか。
It's like the dew on Mount Hermon flowing down the slopes of Zion. Yes, that's where God commands the blessing, ordains eternal life.
それはヘルモン山やイスラエルの山々に降りる梅雨にも似ていて、新たな息吹を呼び覚ますのです。こうして神様はイスラエルに永遠の命の祝福を与えると約束なさったのです。
Says that's where God commands the blessing.
そこに神は祝福を命じる。
Think about it. Where does God command His blessing to be upon you?
皆さんのどこに神様は祝福を注ぐと命じるでしょう。
Anybody?Where does God command His blessing?
どこに神様は祝福を命じるのでしょう。
How wonderful, how beautiful when brothers and sisters get along. Unity. Did I go back too far?
兄弟姉妹が一つになって仲良く暮らす様子はなんと楽しげで素晴らしいことでしょう。仲がいい、一致があるところに祝福を神様は命じる。
When we are in unity, that's where God's blessing is able to come.
私たちが一致しているところに神様が祝福を命じてやってきます。
Sometimes when we want to be in unity, sometimes we have to lay down our own will to be in unity with others.
そして私たちが一致して歩んでいこうと思うときには、時にはですね、自分の思いというものも捨てなければいけないこともあるでしょう。
Jesus didn't want to go to the cross and die on the cross. He didn't want to face that pain.
イエス様は痛みに遭いたくなかった。イエス様は十字架には行きたくないという気持ちがありましたけれども。
But he did want to be in unity with what his father wanted to do.He wanted to be in unity
でもイエス様は天のお父さんがなさりたいと思うことに一致していきたいと願われたので。
And so he prayed, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me, yet I want your will to be done, not mine.
このようにイエス様は祈りました。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。
Sometimes to be in unity, we have to lay down our own ambitions and desires and put them at the cross and say, "Not my will, Lord, but Your will be done."
時々ですね、私たちが一致して生きていこうと歩んでいこうと思うときに、自分の中にある野心とか、自分の中にある願いを十字架のもとに持っていっておいて、神様に祈ります。私のこの願いではなくて、あなたの御心を行ってください。
And you can be sure that if that ambition and desire that you lay down, if it's something God wants you to do, He will raise up the opportunity for you to do.
そして自分の 自分のやりたいと思うことをまた願いなどをイエス様のところに捧げておいたとしても、もしそれが神様のイエス様の御心だったら、それが将来成し遂げられる。
See, Paul said to the Corinthian church,
パウロという人がコリントの教会にこう言っています。
Chapter 1 verse 10 it says, I appeal to you dear brothers and sisters by the authority of our Lord Jesus Christ to live in harmony with each other.Let there be no divisions in the church. Rather be of one mind, united in thought and purpose.
さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。
Paul said, I appeal to you.
パウロは言っていますね、あなた方にお願いします。
It's like a mother who wants her child to do something that she knows that it's going to be really good for that child and you're just like, come on, you can do it, come on, come.
それは、
do what I'm asking you to do, you can do it.
お母さんが子供に頼んで励ましてるみたいです。これはいいことだからやってください、やってください、あなたにはできますよってこう頼んでる。
It's going to be really good, it's going to be really fun if you do it.
やったら本当にいいことですよ、とても楽しいんだよって親が子供に言うみたいな。
She's appealing to her child to do something that she knows to be good, fun for the child.
その子供にとってとても将来いいことになるからということが分かってるので、お母さんは一生懸命頼むんですね。やってね。
And that's what Paul is saying. With the authority of Jesus, I'm appealing to you. This is going to be good.
同じようにパウロもこのコリントの教会の人たちに言っていますね。イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いします。これをやったらすごくいいんですよ。
Paul and Gideon both, they said, do what I do, follow me.
パウロもギデオも同じことを言っていますね。私の模範に見習ってください。私がやってるのと同じことをやってください。
There is nothing in your personal life and nothing in the church that is impossible to overcome when we follow God and we walk in unity.
私たちが神様に従って、そして神一致して共に歩んでいくときに、私たち個人的にもまた教会全体としてもできないことは一つもありません。
They work together with the same vision and the same goal.
そして同じビジョンを持って、同じ目標を持って歩んでいきます。
Just think what would happen if Gideon's men decided not to watch Gideon and not do what he did.
もし、ギデオンの軍隊の人たちがギデオンがやっていることを見ないでギデオンに従っていかないと決めたら何が起こっていたと思いますか？
The enemy wouldn't have fell into confusion.
敵は混乱に陥らなかったと思うんですね。
And if the enemy doesn't fall into confusion, they're going to be massacred.
ですね。もし敵が混乱に陥らなかったら虐殺が起こったと思うんですね。
But because they stayed in unity and did what their leaders told them to do, they were able to see great victory, great divine intervention.
しかし、リーダーに目を向けて、そして同じことをして一応保って戦っていこうと。ギデオンの軍隊はしたので勝利が来ました。大きな勝利がやってきました。
Victory comes through obedience.
ですから勝利は従順を通してやってくるんです。
They obeyed God, but they obeyed. They followed their leader.
神様に従って、そして自分のリーダーに見習って従っていった。
Judges 7, 19 and 20.
詩式の7章の19節から20節です。
Says it was just after midnight, after the changing of the guard, when Gideon and the 100 men with him reached the edge of the Midianite camp. Suddenly they blew the ram's horns and broke their clay jars.
ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が真夜中の4番の始まる時に陣営の端に着いた。ちょうどその時、万兵の交代をしたばっかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。
Then all three groups blew their horns and broke their jars. They held the blazing torches in their left hands and the horns in their right hands, and they all shouted, "A sword for the Lord and for Gideon."
三体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、それらを左手に松明を固く それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び。
So confusion came to the enemy and victory came to the Israelites because they were in unity.
そして、敵の間に、敵の中に混乱がやってきて、そしてギデオンとその軍に、勝利がやってきた理由は彼らが一致していたから。
And because of their declaration of faith.
そして彼らが勝利の告白の信仰の告白をしたからです。
A sword for the Lord and Gideon. The confession of faith brings victory.
信仰の告白が勝利をもたらします。主の剣だ、ギデオンの剣だと信仰の告白をしたんです。
They shouted a sword for the Lord and for Gideon.
主の剣、ギデオンの剣だと彼らは叫びました。
They were standing in faith, obeying God.
彼らは信仰によって立ち、そして神様に従っていました。
But they were also saying, we're standing with our leader.
そしてまた彼らは、私たちはリーダーと一緒に立ち上がっています。
And like I said, you don't follow leaders blindly.
先ほども言いましたけれども、目をつぶったままリーダーに従うことはありませんが、
And we will all make mistakes. I make mistakes.
私たち全てのものは間違いをしてしまいます。私自身も間違いをたくさん犯します。
Sometimes I offend people unintentionally.
そして、そういうつもりではないんですけれども、人を傷つけてしまうこともあります。
Sometimes I joke too much.
そして冗談を言いすぎて相手を傷つけることもありますね。
So Michelle likes my jokes, so that's
でもよかった、ミシェルさんはね、私の冗談を好きだって言ってくれてるからね。
But we need to recognize the anointing upon the leaders.
しかしそういうことがあってもですね、やはり神リーダーの上にある神様からの油注ぎを認めるべきでしょう。
Recognize that God has chosen them to lead you and to shepherd you.
ですね、自分の上に立つリーダーが神様が選び、そして皆さんにを導き、そして牧会するという油注ぎをし選んだと。
But again, I think Filipinos especially, they try to put their pastor on such a high pedestal that they're afraid to express themselves, express their concerns to the leaders.
そうかな、そう。特にもしかしたらフィリピンの方そうかな、わかんない。リーダーとか牧師とかリーダーになると、
well, told,
so. なんかそのように聞いたことがありますね。フィリピンの方はすごくそういう傾向があるかもしれないという話を聞いたこともあるんですけれども、牧師とかリーダーとかはなんかもう高い地位にいて自分はもう手も届かないみたいな、何も言えないっていうようなところにしてしまうということを聞いたことがありますが、
そう、 Don't be afraid to approach your leaders, but do it in a loving and kind way.
でもですね、リーダーのところに行って質問していいんです。いろんなことを聞いてもいいんですね。でもそれは愛を持って、言ってください。
If I come to Michelle, Michelle, I want to talk to you right now.
例えば私がミシェルさんのところに行って、ミシェルさん、あなたと話をしなくちゃいけない。
If I came to Michelle like that right away, her defenses are coming up.
そのようななんか怒りを込めたようなちょっときつい形でもうミシェルさんのところにこう近づいていったら、もうその瞬間ミシェルさんの前には壁が
She's not going to hear what I have to say. She's just going to be defending herself.
もうそういうきつい形でアプローチしたら、もう壁がすでに話をする前に気づかれてしまいますから、もう私が何を言ってもそれをうまく聞くことができない、自分を守ろうとしてしまうと思うんですね。
But if I come to Michelle, Michelle, I know, man, you're a great woman of God. You really serve God, but I have a question about this.
ですね。でもそうじゃなくて、ミシェルさん、あなたは本当に素晴らしい神様の女性で、
Woman of God, and I have a question about this.
本当に素晴らしい女性だということが分かっています。でもこのことについてちょっと聞きたいことがあるんですけど、っていうふうにそういうね、こう柔らかい感じでアプローチしたら。
Which approach is she going to receive more easily?
ただ先ほどのきついアプローチ、それともこう柔らかいアプローチ、どっちの方にミシェルさんはいい反応をしてくれると思いますか？
How we approach helps us have a better, healthy confrontation.
アプローチの仕方によってですね、その問題直面しなくてはいけないときに、どのようにそれが進んでいくかが決まりますね。
Because really, we're not trying to prove one another wrong. We're saying, help us to grow and work in unity.
そうですね。その問題直面しなくちゃいけない時もですね、どっちが正しい、どっちが間違ってるということをね、証明しようとしてないんですね。こういう問題があるけれども、どうやったら解決一緒にできるかなっていう意味を心でやってるので。
And that gives us more confidence when we can talk things out in a more calm way.
そしてまた落ち着いて何か問題についてこう話し合うことができたら、その中にすごく素晴らしい確信と自信が湧いてくると思います。
You know, Hebrews, the writer of Hebrews in chapter 13, verse 7 to 9, says, Remember your leaders, those who have spoken God's word to you. Think about the impact of their lives and imitate their faith.
ヘブル人への手紙の3章の7節から9節ですけれども、神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。
Jesus the Messiah is the same yesterday and today and forever. Stop being carried away by all kinds of unusual teachings, for it is good that the heart be strengthened by grace.
イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。さまざまの異なった教えによって惑わされてはなりません。迷わされてはなりません。食物によってではなく、恵みによって心を強めるのは良いことです。
Don't be carried away by unusual teachings.
また本当にあまり良くない教えがやってきたとしてもそういうものに惑わされないでください。
There's a lot of unusual teachings going on in the world today.
この世界の中にはいろいろなおかしいですね、ちょっと奇妙な教えがいっぱい出てますから。
But when you're walking with your leaders, you're walking in the grace of God that He has for you.
そしてでもリーダーと共に歩むときにそれは神様が持っていらっしゃる恵みの中に共に歩んでいるということになります。
You know, when you're being taught, is it, you ask yourself, is it helping me grow closer to God? Is it helping me to follow God more?
何か教えを受けたらこの教えによって私はもっと神様にあって成長しているだろうか、私はもっと神様に近づいて神様と歩む助けになっているだろうかと考えてみてください。
Because we don't want teachings that actually drive a wedge between us and also keep us from really knowing God more.
Between us, between members.
Members.
何か教えを受けてその教えによって、この教会のメンバーの間に何か壁がを作られるような教えは避けた方がいいと思います。And what did you say the second part?
And.Keeps us from really growing and knowing God more.
そしてまた、共に神様になって成長して、もっと神様を知ることを妨げるような教えは避けましょう。
Pastor James, he was the pastor of the large Jerusalem church.
ヤコブという人がいました。ヤコブ先生牧師でしたけれども、彼はエルサレムにある大きな教会を牧会していたんですが。
He said, "Indeed, we all make many mistakes."We all make many mistakes.
ヤコブ先生がこう言っています。私たちはみんな多くの点で失敗をするものです。
This was the man who was pastoring the Jerusalem church.
このヤコブ先生はですね、エルサレムにある教会を牧会していました。
This was a man who walked with Jesus every day.
彼はイエス様と一緒に日々歩んだ先生です。
He said, "Indeed, we all make many mistakes."
この人がこう言いました。多くのことで私たちはみんな失敗しますよ。
For if we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way.
もし言葉で失敗しない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。
We all make mistakes.
私たちはみんな失敗します。
Amen. I am the first to admit I make mistakes.
私が最初にそれを認めます。たくさん失敗しました。
Woe is me.
なんて、惨めな私で
しょう。Because I'm the pastor, my mistakes can many times affect more people than.
そして私は牧師でありますから、私が犯してしまう失敗は周りの方々に多くの 影響を大きな影響を流してしまうということが分かっています。
So as we walk together, I ask for your grace.
ですから私たちが共に歩んでいくときにですね、皆さんどうぞ恵みを持って私にと接してください。
That you give me the benefit of the doubt that I'm not trying to hurt you on purpose.
そして私は意図的に皆さんのことを傷つけようとは決してしていないというふうに思ってください。
Amen. Can I receive that from you?
皆さん、Amen. そういうふうに私に接してくれますか。
Okay. So I'll end with this. Hebrews 13:17.
ヘブル人への手紙の13章の17節を読んでメッセージを閉じましょう。
He says, continue to follow and be submissive to your leaders, since they are watching over your souls as those who have to give a word of explanation to the Lord, right? By doing this, you will be letting them carry out their duties joyfully and not with grief.For that would be harmful for you.
あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にならないからです。
Says it's to your benefit.
あなた方の益のためです。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
I thank you, Lord, for this life lesson, both from Gideon and Paul.
そして私たちが今日いただいたギデオンからまたパウロからの人生のレッスンをありがとうございます。
Lord, I pray and I thank you that we can walk in unity together, Lord.
そして私たちが一致して歩んでいくことができますように、そしてそれができるから感謝しています。
Lord, that our lives and this church, Lord, would honor you and bring glory to your name.
そして私たちの人生がこの教会があなたの皆に誉れをお返しすることができますように。
I pray for divine interventions.
神様、どうぞあなたの介入がありますように。
Everyone here, Lord.
ここにいらっしゃるお一人お一人の人生の中に
Lord, that they would experience miracles, signs, and wonders, Lord.
そして奇跡を不思議な技を素晴らしい働きを体験することができますように
And that they would be vessels of divine interventions for others.
そして神様の働きの器として用いてください
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer for anything, we're here to pray with you if you need.
祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。
Otherwise, let's go up and have some fellowship second floor.
それがないときは2階で、それがなければ2階で交わりの時を持ちたいと思います。ライフグループ皆さん残ってください。